こんにちは、皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。さて、今日の聖書箇所、バックグラウンドも含めて簡単に説明するとですね、北王国イスラエルがアッシリアによって滅ぼされ、そしてまた捕囚となっている、そういう状況の中で南王国ユダは北王国の回復と、そしてまた再び北と南が統一されることを願って、歌った、そういうバックグラウンドがあるんですね。
詩編80編1節から7節、指揮者のために、サトシはユリの花の調べに合わせて、アサフの賛歌。イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ、神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。万軍の神主よ、いつまであなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、あふれる涙を飲ませられました。あなたは私たちを隣人らの争いの的とし、私たちの敵は敵で私たちをあざけっています。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。
今日の箇所でキーポイントがあります。それは3節と7節に出てくる私たちのもとに返しという言葉です。これは神様との関係を回復を願っている、そういう意味があるんですね。まず一つ目のポイントは、神様が牧者であるということですね。羊飼いであるということです。一節の中で、ヨセフを羊の群れのように導かれる方よと書いてあります。これはまさに神様が羊飼いであり、私たちは羊である。羊というのは羊飼いがいないとさまよってしまう。ですからまず神様は私たちの羊飼いであり、私たちは神様がいないとさまよってしまう、そういうものであるということなんですね。二つ目のポイントは、神様との関係が回復されるということが大切だということです。三節と七節で今日のキーポイントである、私たちのもとに返しという言葉が出てきます。繰り返して出てきます。神様との関係を回復すべきである、そうすれば私たちの願いは叶えられるというポイントなんですね。そして3つ目のポイントは、4節から6節に示されますけれども、ここでこの作者、この歌を歌った作者がの状況を考えると、おそらく作者だけではなく南ユダの人々の中にも罪の心があったのではないか。ですからまず神様との関係を回復するというのは大切ですけれども、もう一つ重要なことは、その前に私たちの罪を悔い改めて、そして神様の前に進んで出ていく、そうすることによって神様との誠の関係が回復される。これを私たちの日々の生活の中でどのように適用するでしょうか。私たちはさまざまな問題を抱えていると思います。そしてその問題の解決のために神様に願いを、お祈りを捧げますけれども、そのためにもまず私たちの内に目を向けて、そして神様が喜ばれないような思いや、そして罪があるかどうか検証し、そして神様に祈っていきましょう。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、今日の大切なポイントは神様との関係の回復ですね。関係の回復、これを韓国語で関係 平凡、関係平凡と言います。関係は関係ですね。平凡は回復です。神様との関係の回復、これが私たちの信仰生活の中で一番大切なポイントになるのではないでしょうか。皆様のデボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。